発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーのグラヒラクです。
今日さ、
はい、
記念すべき50回目だよ。
わーすごーい、50回続きましたね。
よく続いたね、嬉しいね。
目指せ100回、
うん、そうだね、まだ追い返してんだからね。ちょっと今まで聞いてくれた皆さん、ね、
ありがとうございます。
100回になったらどうする？
100回になったらなんかしましょうよ、盛大に、うん、お祝い、ね、
僕たちに会えるイベントやろうよ。
いや別にどこでも会える、いつでも会えるから、うん、なんか
じゃあ100回記念で3人でフリースタイルのラップやろう、
うん、いやラップやります。
ヨウヨウヨウって感じですよね。
そう、
うん、発酵で発酵だヨウ、
そう発酵ラップやろう、100回記念で、う
ん、じゃあその残りの50回はそれを目指しながら、
うん
うん
はい、
頭の片隅にラップを、
はい、陰を踏みながら日々 ね、
うん、
いやなんかちょっとふざけてるわけじゃなくて本当に嬉しいですね、50回はね。
そうだね、なんかあれだね、50回やったけど、
うん、
あんまり喋れが上手くなってないね。
毎回ゲストの方に助けられて、
本当だ ね、
ね、何人ぐらい出てもらったんでしょうね。
ね、多分30人近くだと思う。
20人は超えてるな、
うん、
30人弱だな。
ちょっと自分にプレッシャーかけるけどさ、うん、50回記念の番組ホームページに今まで出てくれたゲストの一覧貼っとこうか。
そう、私も今それ欲しいなと思ったけど誰が作るんだろう。
僕やってあげるよ。
言いましたね、
途中までまとめてあるから。
じゃあお願いしていいですか。
はい、はい
はい、じゃあホームページでは、うん、今までゲストに来てもらった方の一覧も見れるので、
はい
はい、ぜひ過去の放送も見逃してしまった過去の放送も見てみてください。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
100回記念に発酵兄弟にやってほしいこととかもリクエストしてほしいね。
あ、そうですね、
うんうん、
はい、
はい、待ってます
待ってます。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは旅の話と、50回今まで放送してきた中で、うん、私たち結構全国いろんなところに仕事で行ってきたじゃないですか。だからこれまでのこういろんなとこ行った話とか、うん、今日そういうのしようかなと思うんですけど。
いいですね、
はい、
ジャーニーからよろしく。
僕はですね、広島の尾道がすごく綺麗で良かったなっていうのと、で実際呼ばれたのは尾道のちょっと下の福山、
うん、福山市、
福山市で味噌作りをやってきたんですけど、う
ん、その時に尾道寄ったんだね。
尾道寄って、うん、H2 でしたっけ、
お、あの、U2 ね、
U2 そこ の造船屋さんの、息子さんたちがなんかみんなで集まって作ったこういい空間があるんですよ、
うん、
で、まあ、僕もねその造船屋じゃないんですけど、こう長く続いてるこう一企業の味噌屋としてその町を俯瞰してみると、なんかまあそこまで立派じゃなくても町に関われるんじゃないかなっていうのをちょっとこう感じれて、うんうん、行くとそういう新しい気づきがあるのが旅の良さかなっていうのがありますね。
なんかこう僕も尾道行ったことあるんだけど、商店街がさ、開けるがすごい面白いよね。
すごい面白い、
ちっちゃいお店がいっぱい生き残ってて、うん、その古いところをこう改造して若い人たちがちょっと個性的なお店作ったり、ブティックとかゲストハウスとかカフェとか作ってるんだけど、そこもね結構元気で、う
ん、
すごいね、
本屋さんとかもセンス良かったし、
ね、結構コンパクトにまとまってるから回りやすいですしね、うん、尾道ってね。
なんかやっぱこう尾道ってさ、こう自分たちで経済とか文化を作ってきたわけじゃない、住んでる人たちが、
うんうんうん、
だからそこのなんかこう自力みたいのを感じるよね、あそこの。
だ
それのいい例が本当に U2 とかだと思うんだけど、
う
ん、
そうだね、うん、なんか僕らの他力本願の感じを感じさせない自力力を感じますね、
うん、自力出していきたいね、う
ん、自力出したいですね、う
ん、じゃあ妹なんかある、
う
ん、
私この夏に香川県に行ってきて、うん、香川にあのいりこ屋さんがあるんですよ、うん、山国さんっていう、うん、そこも家族でやっているところなんですけど、うちのお味噌ってすごく煮干しいりこだしに合うんですけど、うん、なので せっかくならどういうところで作られてるのかなと思って その作ってる人たちに行ってたんですけど、うん、今度11月に私たちが遊びに行ったら山梨に来てくれることになったので、う
ん、あすごいじゃん。
そうなので詳しいことはまた11月に来て話してもらおうかな、
うん、そうだね、ゲストに出てもらいましょう、うん、ぜひ。
でも産地に行くっていいよね。
そうなんか本当産地に行くと、今まで私もその出汁使ってたんですけど、より大事に使うようになるし、
うんうん、
あと今販売もそのいりこ出汁してるんですけど、よりこう人に語りたくなるので、うんうんうん、やっぱ知るってすごい大事だなと思って、
う
ん
ね、接客がこう自然とできちゃう、この輝きは違いますみたいな。
あその
な
んかもう作ってる人とか
そうそうあっちゃうと、もう語りたくて語りたくて、うんうんうん、なんか売りたいというよりかは本当にいいものなのでそれを伝えたいなっていう、なんかそういう衝動になれたのがすごく今嬉しいので、
うん、
私たちもこう物を作ってる側なので、なんか売るというよりかもちゃんとこう伝えるっていうのをこれからやっていきたいなっていうのをこう旅を通して思いましたね、うん。
きっとさ、僕たちの世代の特徴として、うん、もうちょっと上の世代とかだったらこう買う時っていかにお得かとかさ、
うんうんうん、
いかにまあ役員立つかとか、
うん、
あのそういう、まあ、ある種スペック的なことで考えてたのかもしれないけど、
うん、
僕らってこうなんていうの、買うことを通してコミュニケーションしたいっていう世代なのかなと思ったりする、
ね、うん、確かに。
だからさ、その妹とか兄がさそういう話をするのって、こう買うっていうことを通してその買ったもののこう向こう側に作ってる人とか作られる場所の顔が見えてくるわけじゃない、
うん、
だからなんかこうある意味さ、あの目的と手段が点灯していてさ、
うん、
それが欲しいっていうよりはその向こう側のその人とか場所に会いたいから買うみたいな感じにもなるよね。
うん、
だそういう意味ではその物を買うとかを通して、まあ、僕たちはちょっと旅をしてるような感じが結構あるのかなと。
うんうんうん、いや本当ねそうですよ、うん、そのきっかけでリアル来てくれるっていう現象が起こるんで、
うんう
ん、なんかでも本当そういうスパイラルにはまっていって、うん、いいスパイラル
ってダメか、今本当お客さんも味噌を買いに来てくれるっていうのもあるんですけど、
うん、
会いに来てくれるっていう方が最近すごく増えているのも嬉しくて、
うんうんうん、
だから多分本当今ひらくさんが言った目的としては逆になってるかもしれないけど、そういうのが増えてると
思うんですよ。最近気持ちお客さんがそのこの時期少なくなるんですけど、うん、割と来ていただいてて嬉しいなという実感で感じてます ね、
うん、なんかこう物がねやり取りされるのと人がやり取りされるのとね、
うんうんうん、
なんかこういい感じでくるくる回ってる感じだね、
うんうんうん、
それ大変いい旅なんじゃないですか、うんうん、それやればやるだけまたこっちに来てくれる人も増える可能性、
そうそう循環してるのでね、いいですよ、
うん、そうそう
そう。ひらくさんどんな旅したんですか。
じゃあそれはあの次のコーナーで話しましょう、う
ん、じゃあ次のコーナーでお願いします、
うん、いい話ができたな、
うん、
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。ですね、ちょっと続きになっちゃうんだけど、今回ね紹介したい仕事は群言堂、島根県石見銀山にある、うんうん、アパレルを、まあ、服飾を中心としたブランドなんだけど、
うん、
実はあの僕今年の初めにねこの、群言堂さんに行ってきてるんだよ。
あそうなんですね。
そうなんだ。
なんかねきっかけはそこのスキンケアの商品作ってるんだけど、そこの担当の人がなんかこう発酵酵母で商品開発したので、なんかちょっと話聞きに来てくださいっていうきっかけで、で僕も前々から行ってみたかったから、行ったんだけどね、その、うん、この群言堂っていうのはすごく不思議な会社で、
うん、
でまあ、石見銀山ってもともと鉱山だったんだけど、そこがこう閉山しちゃって戦後に、
うん、
で閉山した直後に松葉大吉さんと富さんっていう夫婦がね、
うん、
こう戻ってくるんだよねその石見銀山に、
うんうんうん、
でもう誰もいないゴーストタウンみたいなところから手作りで服とか雑貨とか作り始めて、それがどんどんどんどん会社が成長していって、
うん、
そのみんな出てっちゃった空き店舗を、あの空き家とかを買い戻して、
う
んうん、でそのもう一回その石見銀山の街を群言堂というブランドをやりながら作り直すっていうね、うん、すごいことをしていて、
すごいね。
で実際街行ってみると分かるんだけど、なんかその群言堂の人たちが住んでたりとか、なんかあのただ宴会をするためだけの家とかがであの、まあ、そういうあの面白いことをやっていて、で今回の求人なんだけれども、ここはあの群言堂のその商品を取り扱うあの直売店、直営店が全国にたくさんあるんだけど、
うん、
そこの販売スタッフを募集しています。だからまあ多分この石見銀山で、仕事をあの 毎日するっていうことではないと思うんだけど、
あの確か、東京の表参道とかのお店の求人だったような気がしますね、
うん、はい、ちょっと詳細ホームページ見てみてください、うんうん、ただあのお料理に石見銀山のところにみんなで集まると思うので、うん、あのそこの世界観をかなり体感できるような記事なんじゃないかなと思います。で僕が今回これあの紹介したのも実はあの僕は去年から今年にかけてあの、まあ、いろんなメディアであの豪族新しい地方豪族 2.0 っていうなんかインタビューをいろいろ受けてて、それは僕のブログからなんか始まった話なんだけど、その最近すごく面白い会社は地方に行ってそこで会社を作るっていう建前でコミュニティとか教育機関とかあとはその都市計画みたいなのをあの公共サービスの代わりに自分たちで DIY でやるっていう人たちが出てきてるよねっていう話をして、すごいいろんな人に読まれたんだけど、それのまさに典型というか代表格がこの群言堂
なので、もちろんそのアパレル会社じゃないじゃないですね、
これはね豪族なんだよこの群言堂さんはね。だからもちろんファッションが好きだとか、うん、そういう地方のことが好きだっていう人以外にもどうやったらコミュニティが作れるんだろうとか、どうやったらその、まあ、経済と文化がこうリンクしていけるんだろうとか、うん、なんかそういう、うん、こう割と今時の問題意識を持っている人にはすごくいい職場なんじゃないかなというふうに思ってます、うん、ちなみにねあの行ったのがね冬1月の終わりだったんだけど、うん、すごい一面の雪でね、その石見銀山が美しかったんだよね、うん、その景色もね、
あれでしたっけ世界遺産かなんか、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、なってね、あのすごい細かい話なんだけど、電柱とかも電線とか電柱とか全部ね埋めてあるんだよね、そうだからね歩いてるだけですごくタイムスリップできるようなそういうね面白い街だね、はい、出雲空港から車で1時間ぐらいかな、ちょっと行くの大変だけど、
うん、なんかもう行きたくなっちゃいました石見銀山に、
うん、ちなみにね泊まれる宿もあるから、うん、そことか行ってみるといいんじゃないかなと、はい、ちょっと群言堂の人たちちょっと東京に、あ聞いてますか、東京に来た時にちょっとラジオ出演でゲストで出てくれたら嬉しいなと思ってます、
はい、うん、求人の詳細はブログに、
うん、はい、
はい、貼っておくのでまたこちらもご覧ください、はい、以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です、はい、なんか今日すごい内容盛りだくさんでしたね、
うん、なんか良かったな、
うん、なんか結構いろんなところに行ってると遊んでるんじゃないかって思われがちなんですけど、うん、意外とちゃんとみんなしてるんだなっていうのを、うんうん、改めて確認、そう仕事をして、
いろいろそうあのなんだろう、あの調べたりとか感じたりとかをまたその仕事に課せてるよ、
ね、うん、なんかインプットしてもそれを結構アウトプットできてなかったので、うん、今日なんかそれがまとめてできた感じがあったので、うんうんうん、これからもこう日々の学びをね、
そう
ラジオで出し、うん、発信したり、いろんな人のいろんなことをね教えてもらいたいですね、うん、
相変わらず手前味噌が締めたな
毎回褒めるっていうね、はい、はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟オクラヒラクでした。
100回目指して頑張るぞ。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。